ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener みなさん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスターの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、ジョコ・ウィドル大統領は零細中小企業分野が国家 GDP の 61% を支えていると明言。ヌサンダラ首都はインドネシア国民にとっての長期的な投資。最初のニュースです。インドネシアのジョコ・ウィドル大統領は、インドネシア経済の国内総生産の 61% は零細中小企業の貿易活動によって支えられていると述べました。ジョコ・ウィドル大統領は3月7日木曜日にオンラインに続きジャカルタで2010年インドネシア人民銀行マイクロファイナンスの見通しの開会式で、インドネシアの零細中小企業の数は約6500万社であると述べました。ジョコ・ウィドル大統領は零細中小企業分野は国の国内総生産への貢献に加えて97% に達する非常に多くの労働力の吸収にも成功しているため、政府から特別な配慮を受ける必要があると強調しました。その際、ジョコ・ウィドル大統領は下位レベルの顧客に認知するためのデジタルバンキングの導入を通じて国家零細中小企業分野を発展させる上での、インドネシア人民銀行は74万のBRE リンク拠点の管理し、年間取引額は1409兆ルピアに達します。ジョコ・ウィドル大統領によると、政府はまた最大45兆ルピアの補助金を伴う人民ビジネスクレジットの配布を通じて零細中小企業の発展に貢献しているということです。その際、ジョコ・ウィドル大統領は零細中小企業部門の発展への貢献を理由に、インドネシアの経済社会開発に携わる多くの人物がノーベル賞を受賞することを提案しました。次に、インドネシアのオンブズマンのメンバー、ヤリス・サントシーは、ヌサンダラ首都は将来の世界情勢に直面するインドネシア国民にとっての長期的な投資だと述べました。ヤリス・サントシーは3月6日水曜日、ジャカルタで、ヌサンダラ首都インフラ開発は長期的なインフラ開発を含め慎重な計画を立てて実施する必要があると要請しました。同市はヌサンダラ首都の開発がカルマンタン島の経済成長を生み出し、同時にインドネシアの地域開発を平準化すると評価しました。この開発により、インドネシアは世界貿易システム、物流サプライチェーン、同市の流れ、技術開発において戦略的に位置づけられることになります。ヘルスさんとしては、インドネシアのオンブスマンはヌサンダラ首都地域だけでなく、監視地域として他の州も国際的に勧誘する調査を実施すると強調しました。次に、在ジャカルタの米国大使館のマイケル・ F ・クライネ臨時代理大使は、米国とインドネシアの外交関係樹立75周年の記念し、米国とインドネシアの両政府は21世紀に現れる様々な課題を克服するために協力することに尽力すると述べました。これは3月6日水曜日、ジャカルタでの公式声明でマイケル・F・クライネ氏が語ったものです。 その際、インドネシア外務省米欧局長のウンマル・ハディター氏は、米国とインドネシアは両国の継続的なパートナーシップと献身を再確認したと述べました。ワシントン DC の東南アジア海事局と東南アジア土地問題局を率いるメリサ・ア・ブラウン米国務総副次官は、同様のことを伝えました。同氏は、米国は広範な安定と繁栄を支える共通の価値観に根ざしたパートナーシップを強化し続けていると述べました。次に、マレーシアはパム油からのバイオ燃料製品に対して、欧州連合の差別的行為に対する世界貿易機関の訴訟で勝訴しました。マレーシアのジョハリ・アブドゥルガニ農園商品大臣は、3月6日水曜日、プトラチャヤでの記者会見で、欧州連合はマレーシアのパム油からのバイオ燃料の受け入れ禁止を決定する前に、世界貿易機関の規定に従うことに同意したと述べました。ジョハリ大臣によると、マレーシア政府は欧州連合による規制の変更を注意深く監視していくということです。そしてマレーシア政府はパム油バイオ燃料産業関係者の利益を貿易障壁や差別から守ることに引き続き戦略で取り組んでいると述べました。世界貿易機関パネルは3月5日火曜日に最終報告書を発表し、パム油からのバイオ燃料を制限するオシュリングの規則は差別的だと結論付けました。ジョハリ大臣はこの報告書では、パム油からのバイオ燃料を禁止するために、間接的な土地利用の変更を利用した欧州連合の規制の誤りが明らかに見つかったと付け加えました。最後のニュースです。中国外務省のマオニン報道官は南シナ海に関する ASEAN オーストラリア共同宣言に反応し、多くの国が係争中の海域の状況は全体的に安定していると述べました。マオニン氏は3月6日水曜日北京でメディアに対する声明で、南シナ海問題に関する中国の立場は基準に未確かつ一貫しており、中国は関係国との対話と協議を通じて紛争に適切に対処することに引き続きコミットしていきますと語りました。マオニン氏によると、2020年3月6日のアセノオーストラリア州の会議の結果は、中国がすべての国に対し、地域の平和、安全、安定を危険にさらす一方的な行動を避けるよう奨励するという共同宣言となったということです。中国は南シナ海を平和、安定、繁栄の海にすることに似ての認識しています。これでニュースを終わります。 リスナーの皆さん、コメントです。今日は人工知能に関する国籍関節リストの提案についてお伝えします。中国のワニ外相は国連の下に人工知能または AI を規制する国籍関の設立を提案しました。ワニ外相は3月7日木曜日、北京での中国の外交関係政策に関する記者会見で中国は AI の発展に関して別のことを優先していると述べました。まず AI が人類全体の福祉に利益をもたらすことを保証することです。第二に AI が常に人間の制御下にあるように安全な使用を確保することです。第三に全ての国が参加し、AI 開発から平等に恩恵を受けることを可能にする国連の枠組みの下で AI に関する国際統治機関の設立を確実にすることです。中国外相の提案は人工知能を規制する国際機関の設立を求める人物のリストに追加します。以前、2023年10月26日、アントニオ・グテレス国連事務総長の AI 諮問委員会は人類のための AI の統治に関する中間報告書を発表しました。この報告書は国際基準と AI の開発及び適用方法をより緊密に連携させるよう求めています。報告書の中心は持続可能な開発目標を達成するためのコンピューティング能力と人材だけでなく、リスク、スキャンやデータに関する国際協力のサポートなどの重要な機能を実行することで、国際的に AI ガバナンスを強化するという提案です。また説明責任を強化し、すべての国に公正な発言権を確保するための勧告も含まれています。人工知能または AI が急速に発展していることを考慮して、AI を規制する公的機関を設立するという提案が浮上しました。監督がなければこの急速な発展は人類への影響に関する懸念を引き起こします。したがって多くの相場が表明したこと、提案には真剣に対応する必要があります。人工知能を規制する国籍機関は非常に重要であり、誰しに設立される必要があります。もちろんこの形成は簡単ではありません。この機関の設立を実現するには、世界中の政策立案者間の緊密な調整と協力が必要です。透かし送り得る影響を考慮すると、国連の下に人工知能、AI に関連する公的機関が設立される時期が来ています。これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1942年3月8日オランダは日本に降伏したことから始めます。1942年1月11日に日本はオランダ政府に宣戦布告し、ボルネオまたはカリマンタン、セレベストまたはシロベシに侵攻しました。その後日本はジャワへと侵攻を続けました。日本軍は1942年2月14日からジャワ島に上陸しました。イギリスとオーストラリアに支援されたオランダ軍は、この日本の侵略に耐えることができませんでした。1942年3月8日、オランダは西ジャワ州、スバン近くのカリジャティで協定に調印し、日本に降伏しました。次に3月8日は1917年3月8日のロシアでの大規模な女性のデモに言及して、国連によって国際女性の日として指定されました。当初3月8日の女性の日は社会主義国と共産主義国でのみ祝われました。しかしその後1977年に国連は女性の権利のために戦い、世界平和を実現するために毎年3月8日を国際女性デーとして祝うために発足しました。 最後に2014年3月8日航空会社マレーシア航空所属の MH370 便が行方不明になったことについてです。マレーシア航空 MH370 便は2014年3月8日にクアラルンプール国際空港から北京国際空港に向かう途中で行方不明になりました。ボーイング777-200ER 航空機は離陸後1時間以内に航空管制官と最後の連絡を取りました。この航空機には10人の客室乗務員と15カ国からの227人の乗客が乗っており、そのほとんどが中国人でした。3月18日、20カ国がこの飛行機の捜索に関わりました。航空機の所在はまだ不明でしたが、3月24日、マレーシア航空の関係者とマレーシア政府は飛行機が南インド洋で陸路し、生存者はいなかったと確信しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Indonesia. リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしているVoice of Indonesiaです。 次はインドネシア語をお伝えします。 Voice of
Indonesia。 リスターの皆さん、インドネシア語です。今日はトレンガの大臣は観光業に対し生態学的持続可能性を無視しないよう要請することについてお伝えします。沿岸地域における観光活動やその他の経済活動は生態学的持続可能性を無視してはなりません。観光活動が沿岸地域や海洋地域の生態系を破壊する可能性がある場合は変更する必要があります。アンダラス新社が引用したように、これは3月6日水曜日ジャカルタでの2024年海洋水産省技術作業会議後、サクティ・ワヒュー・トランゴの海事水産大臣が語ったものです。トランゴの大臣は、観光活動を含むいかなる理由であったも、保護地域内のコガメやカメの親父を別の場所に移動することはできないという例を挙げました。トランゴの大臣によると、この磯ワカメの生存を困難にするだけで、カメは現の場所に戻ってしまうということです。さらにトランゴの大臣は、ブルー経済の概念は所得にインドネシアにおける生態学的利益と経済的利益のバランスを取るための中道の計画策だと述べました。環境と経済のバランスはインドネシア人は諸島地域に住んでいるので、これを実行することが重要です。一方、海洋水産省のブルー経済プログラムは、海洋保護区の拡大、割り当てベースの測定可能な漁業政策の実施、持続可能な海洋、沿岸及び陸上の水産、養殖の開発、沿岸地域と小島の監視と管理、漁民参加運動を通じて海のゴミの清掃を含む5つの範囲で構成されています。このプログラムでは経済的目的だけでなく、生態系も優先して天然漁業資源を利用します。それとは別に、トランゴの大臣はブルー経済の包括的な実施は、インドネシア国家に複数の持続可能な経済効果をもたらすと信じています。トランゴの大臣によると、海がきれいであれば、漁には水源レベルもマイクロプラスチックレベルも含まれておらず、それは保証され測定可能であるということです。そしてそれが実現すれば、その価値は既存の供給量の何倍にもなるということです。これでインドネシア語を終わります。
Cinta
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするバサワインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バサワインドネシアです。今日は、東のサトンガラ州のカコチ・ケランバマジャキをご紹介します。平田通りの丘の美しさは、中国官職省の長短価値部や米国オレンゴ州のペテンの丘だけでは楽しみません。東の里柄州に旅行すれば、平田通りの丘の美しさを楽しむこともできます。ケラバマジ丘もあります。その場所は、サブライジュア県のホメラチック、サブ島にあります。自然の風景は、さまざまな色のグランディン種を、モスキュー流崖で構成されています。崖の表面は、自然が生み出した赤、茶色、青、白のグランディン種で彩られています。ケラママジの丘には、母親や子供からなる家族を表すブランスシュットと限られる密の石がしっかりと立っています。この場所は神聖とも歓迎されており、地元住民はここ神の地、デワマジの聖地と考えています。毎年、デワマジへの嘆願、保護、宝珠の宗教として、動物と殺虫の儀式が行われます。この場所は神聖な場所と考えられているために、この場所では控えめな牧草をする必要があります。ケラバマジ丘の美しさは2018にアヌゲラバサワインドネシアの隠れた楽園の加工地部門にノミネートされました。ケラバマジを訪れたい方は、東ヌサトンガラ州の首都クパンガラサブ島まで飛行機で旅を続けることができます。カイロを利用する場合は、噴火や青モーターボートを利用できます。噴火ボートや青ボートの他に、ボロコ・コンパンサン橋から出発するフェリーもあり、所要時間は約13時間です。一方、青ボートは、テノコンパン港から出発し、サブ島に到着するまで約8時間かかります。サブ島に到着したら、トネを観光したい方のために、バイクと車のレンタルも可能です。バイクのレンタル料金は15万ルピアです。リスナーの皆さん、これでバサワインのインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
the phone and sort of happy feeling, but you're not sure what it's called. If you're haunted by his face whenever you're asleep at night and think you hear his silly voice just calling out your name.
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はインドネシアがオーストラリア人観光客のお気に入りの観光地となり、ニュージーランドを変えることについてお伝えします。インドネシアはオーストラリア人観光客にとって人気の観光地の一つです。この島国には美しいビーチから多様な文化の豊かさでまで、さまざまな興味深い観光地があります。インドネシアの魅惑的な自然の美しさと人々のフレンドリーさにより、インドネシアはオーストラリア観光客にとって最大の訪問 国の一つとなっています。インドネシアは2023年にオーストラリア人にとって最も人気のある海外休暇の観光地になりました。NZ ヘラルド C が報告したように、137万人ものオーストラリア人がインドネシアを旅行し、そのうち 86% が休暇を目的としていました。この数字は昨年ニュージーランドに投稿したオーストラリア人の数126万人を上回っています。実際オーストラリア統計局のデータによると、以前はオーストラリア人はニュージーランドへの旅行を好んでいました。ニュージーランドは何十年にもわたってオーストラリア人にとってお気に入りの観光地として記録されており、次に米国が続きましたが、その即位も2014年からインドネシアに移っています。オーストラリアの旅行訪問会社デラックスライフの最高経営責任者であるサイモン・ムスト氏は、オーストラリア人にとってインドネシアの文化的地理的多様性がインドネシアをお気に入りの観光地にしているのかもしれないと語りました。リスナー皆さん、これでワルナワルニを終わります。
Cari manis, cari saksi bahagia.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日は北スラブ市島マナルの地域ポップソングをイナニカクについてお話します。この歌は R.J. ハルヨスブロトによって書かれ、ミナハサ族のクト伝承の一部となっています。この曲の歌詞は母と子の対話です。対話の中で子供はクク夫人がドクヘクの家を訪ねました。ククの母親はマナルに行くと答えました。子供はケーキを買ってほしいと言いましたが、残念ながらケーキはなくなっていました。それではリスナーの皆さん、こちらは北スラブ市ジーマンマナルの曲をイナニカクを歌っているミケラテアです。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia。
風の中、太陽と彼女と私、ぐるぐる包まれた。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも恐れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voi indonesia、 メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。